SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
偽用水の先読み。はい、というわけで皆さんおはこんばんちは、偽陽水こと佐藤陽水です。この声を聞いてですね、すでにちょっとブラウザバックをしようとしている方が、まあ、何名かいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとその手は一旦止めていただきましてですね、ですね、まあ、ちょっとなんでこの番組この時間この日に配信されてるんだということを少しちょっと話させていただこうかなと思うんですが、本来でしたらこの、毎月第4土曜日というのはダブル木村の、マイペースラジオという番組をお送りしているところなんですが、まあ、今回ちょっとそのダブル木村の、まあ、片方の方がちょっと体調不良ということで番組がちょっと収録間に合わないよということがありましたので、今回代わりに、まあ、代演という形で、偽陽水先読みお送りしているというわけでございます。まあ、この曲的に言うと、先月の第5週も、まあ、ラジオやってますんで、なんかこう、なんだろう、新鮮味あまりないかなというふうに思われる方もいるんじゃないかなと思うんですが、それはね、私も一緒です。この偽陽水の先読みという番組自体もですね、そもそもそんなにこう、いつもやってる番組ではなくてですね、もう本当に、ね、数年前にちょっと毎月やってた時期はあったんですけども、その時期が終わってからは本当にこのスペシャル番組みたいな形で本当にこの1年に1回やるかやらないかぐらいのペースで私もやってたので、正直先月やってちょっとこう、ああこんな感じだったなーみたいなことを思いながらやってたんですけども、まさかね、連続で翌月にまたやるとなるとは全く思っていなかったもんですから、正直ちょっとこのなんでしょうね、あんまり準備はできていないというところではあるんですが、まあ、ちょっとできる限りですね、ちょっと皆さんにこのまあダブル木村と同じような番組は一切できませんが、できる限りですね、ちょっと皆さんが少しでもこうちょっと楽しめたりためになったりできるようなお話ができたらいいかなと思っておりますので、どうぞお楽しみいただければと思います。この番組ではですね、このラジオ局ではですね、皆さんからお便り募集しております。番組のホームページに投稿フォーム等ございますので、そちらの方を使ってですね、ご応募いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけで、偽陽水先読みですね、今月もって言い方ですけども、今月は、ダブル木村のマイペースラジオの代わりとしてお送りしていきたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。偽陽水の先読み。この番組は国語専門塾美学手島理科春風亭一休札幌落語会以上の提供で北海道札幌市レインスタジオからお送りします。僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
ラジオネームマムアン、私は枝平さんのファンで内緒だよ。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
おい、そん
な、よかったね。
なんだよ、なんすか、いや、違う。
嬉しそうにニコニコして。やっぱね、恥ずかしいからね。
恥ずかしくないよ。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
内緒じゃないよ。
気持ち悪いな。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
ニセ用水の先読み。はい、というわけで、ニセ用水の先読みをお送りしております。パーソナリティのニセ用水です。今回、引き続きちょっといろいろとお話をさせていただこうかなというふうに思うんですけども、ニセ用水の先読み、先月は確かなんかフリートーク一本にするまでもないけども、とりあえず話しておきたいことみたいなことを、まとめていろいろちょっとお話をさせていただいたかなというふうに思うんですけども、もともと偽予算の先読みってどんな番組かと言いますと、一応その、なんか自分が気になったニュースとか最近の出来事みたいなことを元にちょっといろいろとザックバランとお話をさせていただくみたいなのがこの番組というところでございました。先読みというのも、先を読もうというような意味合い、そのあるですね、意味合いがありましたので、ちょっと今回もそのような話を、今回はそのような話をさせていただけたらなというふうに思っております。というのも、今回ちょっとお話をしたいなと思っているのですね、ちょっと自分、ちょっと前に、ちょうどいい、夏休みでもないんですけども、夏休み、9月に夏休みかって話なんですけども、ちょっと自分の仕事が、本当の7月、8月の夏休み期間も繁忙期というところもありまして、よくアナウンサーの方とかがね、一週間夏休みいただきますって言って9月にもらったりとかしてるじゃないですか。あんな感じで9月に夏休みが自分はあったりするんですよ。それで、夏休み的な意味で3連休があったもんですから、その時に、なんて言ったっけかな、あそこ。実は一月に一回しか開かない道路っていうのがあるんですよ。一月に一回じゃない。一年に一つしか開かない道路っていうのがありまして、それが名前が、チョボチナイゲートっていう道路がありまして、この道路が本当に1年に、本当に1月ぐらいしか開かない道路ではあるんですけども、そこで見えるその橋からの景色みたいなのがすごく綺麗で、それでこう結構ライダーさんとかが結構こぞってその時期めがけて走っていくというような結構有名な道があるんですよ。計らずも自分もバイクに乗る人ですので、でそういうツーリング大好きですので、せっかく一点気立ち行こうかということで、そこ行ってきたんですよ。走行距離がそうですね、片道約150キロ、東川町というところの近くにあるんですけども、それがすごくですね、行ってその景色がすごく綺麗だったんですよ。めちゃくちゃ綺麗だったんですけど、ちょっと道中なかなかちょっと、前途多難なところがありまして、自分もちょっとまんまショックだったんですけども、その道中でキツネが引かれてるのを、2回見たんですよ。で普通にキツネがいるのも2回見たんですよ。北海道民にとって割とキツネって当たり前の存在で、その辺にそれこそ、地下鉄の駅のすぐ近くで見かけたりするようなこともあったりするぐらいに当たり前なんですけども、自分がそのバイク乗っててそのキツネをこの道中で引かれてるのを見たとか、生きてるの見たみたいなことって実はあんまりなくて、それが今年、正直150キロってそんな大した距離のツーリングではないんで、自分にとっては今までで1日300キロ400キロ乗ったような日もあるので、それに比べたら全然大した距離ではないんですけども、その短い距離でその狐を ね、惹かれてるのも2回で、まあ、生きてるのも2回っていうのって結構な頻度だなっていうふうに思ってたんです。で、まあ、何が言いたいかっていうと、最近あのヒグマのなんか出没みたいな話出てるじゃないですか。あれでそのちょっと一昔前はその人間の活動がこう盛んになったせいで、ね、ヒグマの何でしょう、生息域が減っていて、クマが、まあ、人里に降りてきてしまうみたいな、そんなニュースを、まあ、よく見ていて、ああ、まあそういうもんなのかななんてことを思ってたんですけども、直感的にね、自分直感的に今逆なんじゃないっていうふうに思い始めて、そのね、ソーラーパネルの問題とかいろいろありますけども、結構その街中って、なんで街中じゃないな、あ、結構北海道も割と過疎化っていうか、どんどんどんどんこの、ね、人口も減っていってる地域も多くて、こう人間の活動がそんなにこう盛んじゃなくなってきているところが、まあ、多いと。でそうなってくると、まあ、逆に言うと動物の活動範囲が広がるわけじゃないですか。でももともと人間の活動が少なくなっただけで、なんていうか家とかはあったりするわけだから、その人間活動が縮小したところにある家に、いや、クマがやってきちゃったとか、キツネがやってきちゃったとか、だから人間の活動自体縮小しているのに、動物の活動範囲はそれによって広がっているから、人里に降りてきちゃって、今ああいう問題が起きてんじゃないのかなっていうことを、なんかそのね、自分のその出来事をもとにちょっと思ったわけなんですよ。で実際、まあでも直感って結構当てにならないじゃないですか。割とそのなんていうの、今やっぱり何でもかんでもこの情報というか数字というか、実際のところあの直感っていうか、そのお気持ちじゃなくて実際数字はどうなんですかっていうところがやっぱり大事になってくるじゃないですか。あの、私もそう思いまして、ちょっと調べてみたんです。そしたら、あの東京農工大学が2025年の4月付で出してる論文がありまして、その人間活動の撤退は野生動物の繁栄を促進すると。で、耕作放棄地の増加と温暖化が 分布域を拡大という、まあ、論文がありまして、で、あの過去40年間にわたるその 6種の、あの大型、陸生哺乳類でイノシシとかツキノワグマとか、日本カモシカ、日本ザル、日本ジカ、ヒグマ、の分布域の拡大に影響したものっていうのを見たところ、その、まあ、最初に出ましたけども、その耕作放棄地の増加と、あと、降雪量の減少、だから要は地球温暖化によって雪の降る量が減りましたということが、まあ、分布域拡大しているよと。でしかもその分布域が山から平地に近いところに拡大しているということが分かりましたという論文が出てるんですよ。なんかこの直感、自分のこの直感、あ、合ってるなっていうのをこれで感じまして、要はやっぱりそのね、野生動物の、いや、まあ、基本的に主戦場はやっぱり山岳地帯だったけど、山の中とかだったから、まあ、人間がこう山の中に入っていけばまあ合うけど、いや、まあ、入っていかなきゃ合わないよねっていうのが当たり前だったのが、で人間がなんていうか、そういう、平地とかをもう人いないんで放置しますとか、ちょっともうここまで家建てちゃったけども、もうちょっとこの辺住みにくいし街中にもう戻ろうって言って街中戻りましたってなった結果、あ、人間いないし、で適度に、なんていうか、耕作放棄地っていうこと、要は適度になんていうか、あの、荒れ放題の場所ではないわけじゃないですか。ある程度、なんていうか、なんていうか、なんでしょうかな、過ごしやすい環境には多分なってると思うんですよ。そこに、ああ、じゃあ行こうかっていうことで野生動物がやってきちゃったと。で、なので、今まで山の中に入っていってなかった人たちも、まあ、平地はね、その人が住んでないとはいえ、人のなんていうか行き来は多少やっぱあるわけじゃないですか。そこに人がやってきて、そことその動物同士がこう出会い頭で出会っちゃうみたいなことが、まあ、起こり得るというか、起こってしまっているということなんだろうなということを、まあ、思うわけですね。うん。まあ、だからといって、じゃあ 僕ら今後どうしていけばいいんだっていう話を、まあ、されちゃうとちょっと僕今弱いんですけども特にこれで解決策がすごく今私持ってますっていうわけではないですし、それで解決策がすぐポンと出るんだとしたらこんな問題解決してるわけなんで、ね、むしろお前軽々しく言うなよって話になってしまうので、ちょっとなかなか難しいところではあるんですけども、うん、だからなんていうか、今までそのずっとこう語られていったその人間の活動っていうのが、まあ野生動物たちを苦しめていたんだっていうのはあんまりもしかしたら合ってないのかなっていう、要はね、開発だってね、まあソーラーパネルもありますけど、その山岳部って開発って基本しにくい場所なんで、ね、要はね、その野生動物たちがいるテリトリーと、まあ、平地っていう人間がいる生息、生活しているテリトリーっていうのはある程度分かれていたというところがあるので、まあ、そのことを考えると、まあ、なんでしょう、ある程度平地で開発をしていた頃っていうのは、良くも悪くも、なんかお互いにこういい感じにせめぎ合っていけてたというところが、まあ、人間 の、 その人口の減少とかで平地があんまりこう開発されなくなってしまって、野生動物たちの方がちょっとあの強くなっちゃったというか、ちょっと大きめに出れるようになっちゃったということによって、今人間の生活がちょっと脅かされているよと。でこれで結局問題になってくるのが、じゃあそれでやってきた動物をなんていうか、あの駆除しましたってなった時にすごい文句言ってくる人たちいるんですよね、野生動物がかわいそうだとか、なんで殺すんだとか、そういうこと言ってくる方がいるんですけども、なんかまあこういう観点で見ると、どちらかというと野生動物の方がこっちに入ってきてしまっているっていう考え方もできなくはないわけじゃないですか。一応平地は人間が一応開発していました、山岳地帯はまあ、野生動物たちがいるところでしたっていうところが、まあ迷い、まあ、理由はどうであれ迷い込んできたのか、食料がなくなっちゃったのか分かんないですけども、平地にやってきたっていうことを考えると、それはなんだろうね、一応人間の生活している場所ではあるし、ね、そこに生活して生きている人たちはやっぱいるわけなので、やっぱそのね、こちら側としては人間側としては、ね、人間の生活を守るためにちょっとね、駆除しちゃうというところはやっぱ起こり得るんじゃないかなと思うんですけども、なんかその、ね、この論文一本見るだけで、なんだろう、なんか人間が強いって思ってるのって、なんだろう、多分その野生動物倒すな側っていうのは、駆除するな側っていうのは、多分動物たちは偉いというか、動物、なんだ、逆か、なんだろう、動物たちが、まあ、弱いというか、守るべき存在であって、人間たちっていうのは、それを、まあ、それを保護しなきゃいけないっていう考え方なんだと思うんですけども、この論文見ると、逆で、動物の方が今強いんですよね。要は、なんていうか、人間の生息域、言い方だな、人間が住んでいるところに、野生動物たちが入ってきてしまっているっていう言い方が多分できるんじゃないかなというふうに思うわけで、まあ難しい問題なんですけどね、なんかこれもまあ答えが出ないところではあるんですけども、まあ私としてはその積極的にね、ヒグマ狩りに行こうみたいなことではなく、やっぱりやってきたものは倒す、駆除しちゃう、申し訳ないけど、でなんていうか、別にこう積極的にこうなんだろうな、このアグレッシブに人間の住んでるところにやってこない動物たちに対して別に何もしないっていうのが、まあ、一つなんていうか共生の方法というか、共に生きていくための手段にはなっていくんじゃないかなとは、まあ、思っている次第ではありますね。はい、というわけで、なんでしょうね、多分先月のニセウスに先に聞いていただいた方は、こんな真面目な話する人だったのと、大思いの方もいるんじゃないかなと思うんですけども、一応ちゃんと真面目に話そうと思えば話せるんです。 話せるんですけども、なかなかね普段やってる番組が佐藤兄弟のフリーダムラジオということで、まあ私のろくでもない嫌な目にあった話とか、そんな話を基本的にはメインで話をするもんですから、まあなかなかこんなお話をする機会はないというのが、まあ本音ではあるんですけども、まあちょっとたまにはこんな話もできたらなということで、今回お話をさせていただいたというわけでございました。はい、というわけで二世予想の先読み、今回取り上げたニュースというのは、まあヒグマたちとか野生動物が最近街中にやってきているけどどうなのということを少しお話をさせていただきました。あ、ちなみにちょっとここで一応ちゃんと弁明させていただきますと、この私のお話っていうのはラジオ局に一切関係ない、まあ、個人の感想ということですので、そこに関しては皆様ご了承というかご了解いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。僕と一緒に科学しませんか？札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
ラジオネームコミッコ、こういうことしてる
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
もう一つコミッコさんから来て、
まあ、コミッコ師匠も普通のリスナーさんかもしれない。
つけんなって、
わきまえないとね、コミッコさんがね
言ってない。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ファーストテイク。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
二世用水の先読み。占いのコーナー。はい、というわけでこのコーナーでは佐藤壮介占い師ですね、SSK ラジオ .TV が誇る名物占い師、佐藤壮介による、タロット占いの方を、皆様にお送りしたいと思います。血液型占いですね、第4週の、占いとなっております。それでは早速参りましょう。まず A 型のあなた、6枚の鏡の正位置、意味は思い出、過去に思いを馳せる1週間、昔にこれからのヒントがあります。ラッキーアイテムは陶芸。 B 型のあなた、9本の剣の逆位置、意味は好転、辛い状況が改善される1週間、ゴールが見えたら走るだけです。ラッキーアイテム卵。 O 型のあなた、忍者の逆位置、意味は卑屈、自信を失う1週間、努力の過程を大事にしましょう。ラッキーアイテムは骨切り包丁。 AB 型のあなた、一本の棒の逆位置、意味は終着点、すべてが終わる1週間、結果をすべて受け入れましょう。ラッキーアイテムは馬刺し。占い師からの今週の一言アドバイス、良くも悪くも結果が出る1週間です、素直に受け入れましょうということで、まあ、突っ込みどころが特に O 型と AB 型には割とあるんですけども、特にこの AB 型ね、全てが終わる1週間ってどういうことって話ですよね。この結果を全て受け入れましょうとは言ってますけど、なんだろう、この、なんでしょうね、不穏な感じ。 占いで不穏っていいの？まあでも、まあ占いだからそういうもんか。占いってそういうもんか。常に明るいっていうもんでもないもんな。まあしょうがないな。うん、そして大型、自分大型なんですけども、ラッキーアイテムが骨切り包丁ってなってて、ちょっと怖えなって思ったのは、自分最近、魚買ってきてこう捌くとかするんですよ。サンマ買ってきたりとかして、捌いたりするんですけど、ちょっと欲しいなって思ってきてるんですよ。ミシンとか、あれ骨切りするんですよ。骨、小骨多いから。ああいうのをやってみたいなって思ってた矢先に、この骨切り包丁っていうのが、しかも佐藤壮介から、占いで出たというのを聞いて、僕はちょっと嫌な気持ちにしていますね。はい。なんだろうな、嫌な気持ちって言い方すると、ちょっとストレートすぎるかもしれないけども。ちょっとなんていうのかな、なんか、妙に見透かされてる感じがして、嫌な気持ちになりましたね。はい。まあ、というわけで、今回お送りしました、佐藤壮介の占いのコーナーでございました。僕と一緒に科学しませんか？札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
ラジオネームコミッコ、こういうことしてる
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
もう一つコミッコさんから来た、
まあ、コミッコ師匠も普通のリスナーさんかもしれない。
つけんなって、
わきまえないとね。コミッコさんがね
言ってない。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ファーストテイク。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
ニセ用水の先読み。この番組は国語専門塾磨く、手締まり課、春風亭一休札幌落語会以上の提供で、北海道札幌市レインスタジオからお送りしました。はい、というわけで、ニセ用水の先読みエンディングでございます。まあ、今回は、なんかもう、毎月やってるような感覚になっちゃうから、これ、ダメだね。ね、先月もやってるから、なんか、来月もやるんじゃねえか、みたいな気が少ししてきて、ちょっと言え、あれな感じではあるんですけども、ニセヨさんの先読みね、今月もお送りしてまいりました。まあ、ちょっと先月とはちょっと打って変わって、結構、真面目というか、なんでしょうね。ちょっとこう、最近の身近な話題を少しちょっと取り上げさせていただきましたけども、ちょっとね、そういうね、狐引いてる、引かれた狐を見たみたいなので、ちょっとこう、ショッキングな様子もあったんだけど、実際その、一緒この、覚えられない、ゲートの名前、ちょぼちないゲート。ちょぼちないゲートは、すごく良かったですね、本当に。今月も10月の確か9日までだったんじゃないかなと思うんですけども、18月のなんか終わり具合から10月の9日までなんで、本当に約1ヶ月ちょいぐらいしか開かないところだったんですけども、バイクだけじゃなくて、車で来てる人もいましたし、自転車で行ってる人もいましたね。結構勾配あるからしんどいんじゃないかなと思うんですけども、自転車でもなんか気持ちよく走ってる様子の方々もいましたし、やっぱみんな写真撮ってましたね。その橋のところでは。まあいい絶景ではありましたので、ちょっとこれ記事の方にもアップしようかなと思うんですけども、すごく綺麗なところでしたので、ちょっとこの配信が されてる頃にはギリギリいけるかいけないかぐらいの時期になっちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ぜひもしご興味があれば行ってみていただけたらなというふうに思いますし、もしちょっと今年は難しいなということであれば、またぜひ来年ですね。一応なんか毎年基本的にはこの時期、だいたいこの、9月の一月分ぐらいはだいたいオープンしているそうなので、ぜひ走ってみていただけたらなというふうに思っております。というわけで、この番組に限らず SSK ラジオ .tv の各番組ではですね、皆様からのお便り募集しております。お便りの方はですね、番組の投稿ホーム、ホームページの方にございますし、郵便等でも、郵便ファックス等でも受付しておりますので、ぜひ、ご応募お送りいただければなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、ニュース映像に先読み面白いよとか、ここは良かったよとか、あと今回のこのニュースについての感想ですね、とか、いろいろありましたら、ぜひ、お送りいただけたら、大変嬉しいなというふうに思っております。ということで、そろそろ、エンディング終わりの時間になってしまいました。またですね、いつか、またこんな形でニュース映像に先読み、皆さんにお送りできればと思いますし、また皆様とお会いできればと思っております。まあ、私は基本的には、10月からは第2週と第3週の土曜日に佐藤兄弟のフリーダムラジオが、2回あるということで、非常に何でしょうね、なんか不思議な感覚ではあるんですが、来月からは週2回皆さんにちょっとお会いできるということで、ぜひちょっとお楽しみしていただけたらなというふうに思っております。ということで、今回お送りしましたのはリセヨスでございました。またいつかお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけでアトワークでございます。皆さんどうもありがとうございました。まあ、なかなか普段、ね、フリーダムラジオでは基本的に二人喋りないし、まあ局長もいるんでね、三人喋りみたいなことになることが多いので、こう何かしらリアクションがあったりとかっていうのがあったりはするんですけども、まあ今回はまあいつも通り、自宅で録音しているということでですね。まあ、最初のね、提供を見たことで、レインスタジオからお送りいたしますってことを言ってますので、まあ、レインスタジオって要は、ね、私、佐藤陽水、ニセ陽水の自宅ということでございますので、今日も、自宅でお送りをしております。で、お送りしておりました。はい。なんかね、まあ、いいんですよ。別にいいんですけども、その自宅で撮るっていうこの感覚がやっぱりちょっといつも不思議でしね。なんだろうな。スタジオで一人喋りってなると、なんか、なんだろうな。仕事してる感で出るんですよ。やっぱ不思議なもんで、ちゃんとその場所がちゃんとしてると、あ、俺ちゃんと今これは喋ってるのは仕事なんだなっていうことを、認識しつつお話ができるんですけども、こと自宅で、しかも普段、ハイボールとか、ね、飲みながら、ね、自分で作った飯食ってるようなテーブルで、テーブルの上にマイクを置いて、パソコンを置いて、こうやって録音しているっていうのって、独身アラサー男性の独り言っていう感じになっちゃうんですよ。本当に。そのまんまですけどね。旗から見たら多分やべえやつなんだろうなっていうのを、こう、少しこう、なんて言ったんだろうな。こう、斜め上から見ると、すごい怖いというか、怖いというかおもろいというか、そんな感じをね、感じてしまうのが、まあ、この、レインスタジオでの収録というところではございますね。はい。まあ、なかなか思えば、このラジオ局って、今、一人喋りの番組ってないんですよね。まあ、前までは、佐藤壮介の、ラジオキングダムというのが、まあ、基本的に毎週やってましたけども、まあ、 10月からその番組も、まあ、第5週でたまにやるみたいな形になってしまいましたんで、基本的なレギュラー番組では基本的に一人喋りのラジオってあんまなかったもんですから、うん、ちょっと新鮮な感じで聞いていただけてるんじゃないかなと思っております。特に、ね、佐藤壮介さんの一応、向かいに局長がいたりとか、まあ、大体僕が隣にいたりしますんで、自分がリアクションしたりして、その声が入ったりするんですけども、このことこの二世紀先については、本当に一人で喋ってますんで、誰もいないところで、一人で喋ってますんで、リアクションとかも一切ないわけですね。なんで、この話がちゃんと伝わってるかどうかもあんまりよく分かってないまま、一応言葉精査しているものの、お送りをしているというところで、非常にちょっとこの不安が残るというところが正直なところではあるんですが、まあまあどういう形であれですね、ちょっとこの一人喋りというのも、まあたまにはちょっと皆さんに楽しんでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思っておりますということでした。では、そろそろですね、ちょっと、私も、疲れてきましたんで、そうそう、アトワークの方も終わりにしまして、また、まあ、来月はね、ダブル木村のマイペースラジオ復活しているからと思いますので、来月はまた、可愛い女の子の二人の、ね、ゆるゆるトークお楽しみいただければと思います。というわけで、ニセヨスでございました。来月は、ダブル木村のマイペースラジオでございます。ではまた来月、マイペースラジオでお会いしましょう。僕は会えないけどね。マイペースラジオお聞きください。それでは、さよなら。